玉ほじ不信ネットラジ第1週、5月の第1週、パーソナリティの玉ほみしおです。番組名はスピリチュアルエロス。で、こう、スピリチュアルとエロスの部分について語っていきたいと思います。今日のゲストは、木下沢きのこさんで、胎児と会話している元気妊婦の方です。こんにちは。
どうも、こんにちは。よろしくお
よろ
願
しく
い
お願
し
いします。
ます。
きのこさんとお呼びすればいいですか？ もしもし？あ、ちょっと、今聞こえなくなっちゃって。あ、聞こえますか？
もしもし。はい、大丈夫か。
今聞こえてます。きの
あ、
こ
大丈
さ
夫
ん
ですか。
とお呼びすればいいですか？
はい、お願いします。
私はきのこが大好きなの。きのこさんと呼びかけるのすごいこう不思議な気分で
ああ
、すね。
そうなんですよね。なんかたまちゃん、キノコソウとかいうね、お名前をつけて。
そう、キノコライブとかもね、
ね。
キノコさんもやられてるの、すごい不思議な気分が。
そうなんで、私もキノコライブをしております。
ねえ、ぜひ今度合同で、
ね。
キノコライブインキノコ
キノコ
ソウ、ウィ
ソウ
ズ
やりたい
木
で
下沢キノコでやりたいなと、思う
ぜ
ん
ひ
ですけど。
ぜひ。
きのこさんは普段は何をされている方なのかみたいな簡単な自己紹介を話していただいていいですか？
ですね。もともと、もちろん、木下沢きのこっていうのは芸名なんですけれども、最初はアーティストとして活動しようと思って始めた名前なんです。で、声で表現するアーティストになろうと思って、歌を歌ったりとか、朗読をしたりとか、そういうのを中心に、去年かな？去年から活動を始めて、ちょいちょい、私、東京を住んでるので、都内でライブをやったりとか、朗読会をやったりとかしていました。
素
で、
敵。
そのままのんびりやっていくのかなと思っていたんですけれども、そうですね。去年の年末に妊娠しまして、で、なぜかちょっと胎児の声が聞こえるという現象も起こりまして、ちょっとあまりにその会話の内容が面白かったんで、これを誰かに言いたいと思って、ブログに書き始めたら、それがこう思いのほか好評を得まして、なんだか今ではそっちの方が結構知られるようになってしまって、きのこさんはアーティストっていうよりも妊婦さんっていう
妊婦さん。
感じで最近は名が通っている気がします。
す
そんな感じ。
ごいですね。なんでまた聞こえるようになったみたいな、理由とかきっかけとかみたいなのってあります？
いや、なんかね、本当に突然だったんです、聞こえ始めたのが。で、のは、私も全く妊娠してとかわからない時だったんです。で、後から計算してみると、ちょうどその、なんだ、受精卵が子宮に着床したぐらいの時期。本当に妊娠して命が芽生えたぐらいな時期だっていうことが、後でカレンダー見て計算したら分かったんですけれども、その時は本当に全然、妊娠なんて全然思ってない時に、電車に乗ってたんです。電車に乗って家に帰ろうと思ってぼーっとしてた時に、突然聞こえたんですね。大丈夫。それが一番最初だったんです。
それは何て言ってたんですか？
なんか、ママとかお母さんみたいな感じでこう呼ぶ声が聞こえたんですね。でも私電車に乗ってぼーって座ってたんで、最初はなんか電車にその親子連れの人とかがね、乗ってきて、で、子供がなんか言ってるのかなと思ってたんですけど、でもなんか、前乗ってなくて、あれ？と思ったら、しばらくしてもう一回また聞こえてきたんです。ママとかお母さんかママみたいな声が。で、これはどうも私の頭の中でなっているって、その時に気づいて、何何？って思って、ちょっと一瞬すごく動揺したんですけど、なんかこれは思い切って話しかけてくれているから答えてみようと思って、それは私に対して呼びかけてるの？って こう、頭の中で聞き返したら、そうだよって、すごい嬉しそうに返事が返ってきて、なんか今会話できちゃったとか思って。で、なんか、突然そんなお母さんとか呼ばれても、何のことやら私は全くわからないから、何お母さんって何君は誰っていう、すごい、ちょっともう頭の中パニック状態。で、そしたら、その子が、自分は、その私の子供として、やってきたんだよっていうことを言ってくれて、って思ったんですけど、まあまあ、とりあえずじゃあ、その言葉を信じてみようかなと、思って、まあ、で、ちょっと聞いてみたんです。そのもう、私が妊娠してて、そのお腹の中に、あなたは今いるのか、それとも、よく体内記憶の話とかでいう、こう、お空の上から、
お母さん選んでるみたいな、
そういう状態でお空の上にいるのか、うん、君はどこにいるのって聞いたら、なんか答えてくれないんですよ。うん、とか、どっちだろうね、とか、なんか散らばくれるんです。で、なんでだよ、とかって、ちょっと、イラッとしたんですけど、じゃあ、どこにいるかは、まあいいや、と思って、じゃあ、質問を変えようと思って、どうして私をお母さんに選んでくれたのって聞いてみたんです。これもなんかよく聞く話で、なんかお母さんが優しそうだったからとか、いろいろあるじゃないですか。で聞いてみたら、なんかその時に返事をくれたのは、僕、おばあちゃんの孫になりたかったのって言われたんですよ。はって思って、おばあちゃんって何、おばあちゃんって何よ、私じゃないのって思って、なんかで確かにです、おばあちゃんっていうのは私の母のことなんですけれども、まあ、ものすごく子供好きな母親で、私の子供ができるのもずっともう何年も前から待ってた人で、初孫が早く見たいって言ってた人ではあるんですけど、でもちょっと、だから来たっていうのはどういうことだよ、と思って。ちょっと私は若干ショックを受けたんですけど。でも、その返事を聞いたときに、あ、これ、本当だなって思ったんです。なんか、あまりにもそれがリアルで、その答えが
。
あり得るってちょっと思っちゃって。で、そこで、この子は本当に私の子供なのかもしれないって思って、まあちょっと本当に妊娠してるかどうかはよくわかんないけど、まあ遅かれ早かれ私産むのかなって、その時思ったんですね。で、それが本当に一番最初の出会いの時で、その日からちょこちょこまた話しかけてくれたり、こっちから話したら答えてくれたりとか、っていうやりとりが始まったんです。
なんて言うんでしょう。妊娠したからって、こう、胎児の声が聞こえる人ってやっぱ少ないと思うんですけど、きのこさんは何か、そういう、こう、声なき声が割と聞こえるタイプであるみたいな、観葉植物といつも話してますとか、なんかそういうのあったりしたんですか？
なんか、それまでも、実は、神社とかに行くと声が聞こえたりっていうのは確かに、それでも別にずっとじゃなくて、何年前かな。それこそ3、4年前ぐらいに、なんか友達に誘われて、滝行に行ったんです。
ほう、楽しそう。
なんか、戸隠の山奥に滝行に行って。
戸隠の山奥滝行。
すごかったんですけど。時に、初めてね、なんか、滝行する前にお寺でこう、お参りをしたんです。これから禊をするので、みたいな感じのご挨拶をみんなでしようって言って、した時に、初めてそこで声が聞こえたんです。
それはどのような。
それは、お寺で不動明王だった
んですよ。かっこいい。
すっごい怖くて。ものすごいドゾの聞いた声が聞こえたんですけど、私はもう滝行する前にすっかりおじけづいてしまったんですけど、でもそれが本当最初で、それをきっかけに神社とかお寺では割となんとなく こう意識を向けると聞けるようにはなってたんです。うん、
なんですけど、
うん、まあ、そういうのって、こっちから聞こうって思う姿勢でいると聞こえるっていう感じだったから、
うん、
でも、胎児の場合はちょっと違うので
、うん、
その時は、胎児の場合は本当に私は別に何も思ってもないのに向こうからパッと来て、
うん、
それが聞こえたっていうね、ちょっと特殊といえば特殊かもしれないです。
ねえ、うん、話す気が満々な胎児ちゃんだったんでしょうね。
ねえ、もう、なんか、律儀に挨拶に来てくれた。
すごいですね。やっぱり、最近その、子宮院長はるちゃんとか、
あ、はい、
ね、胎児と会話してる系の話って割と聞く、大和紙のミキミキさんとかね、時代がもう変わってきたんだろうなぁと。
そうです、ね。なんか、あんまりもう珍しいことではないだろうな。
十分珍しいと思うんですけど、でも複数見聞きするっていうのは、やっぱりこう、どんな、やっぱ私自分がこう、一番下がまだ6歳ですけど、その6年前の時そんなの、ね、もうスピリチュアル業界どっぷりでしたけど、どこでも聞いてなかったのを急に聞き始めたので、短い間にこう、どんどん人類は進化していると思って、すごい感動してるんですけど。
なんかでも、私ちょっと思うのは、
うん、
まあ、まあ確かにその実際にその、お腹の赤ちゃんと会話する人っていうのは多くなかった、なんていうのかな、うん。できますっていう人は多くなかったかもしれないけど、実際みんなできたんじゃないかなっていうのはなんとなく思っていて、まあ、なんていうのかな。例えば、その、言葉じゃなくても、なんとなく感覚でやっぱり、妊娠してるときってこう、なんとなく母親は赤ちゃんのことがわかる。
なんかリモコンで操作されてるようなとこありますよね。あ、これが食べたいとか、これは食べたくないとか。
ものすごく繋がってる感じがするから、そういう意味では、そうなんです。振り回されるんですよ。そういう意味ではみんな、なんていうのかな。会話っていう言葉の会話ではなくても、コミュニケーションとしてはずっと取ってる、来たと思うんですよ。
ただ、そうか分かる人も多いですしね。
それをただその会話しようって思って意識的にやったりとか、っていうふうに思わなかっただけで、なんか無意識にはみんな普通に昔からやってたんじゃないのかなってちょっと思ったり。はするんですけどね。うん。
そうかもしれませんね。そうかもしれませんね。言われてみたら私も会話っていう感じは、まあ、3人も子供いますけど、ゼロ、すべてにおいてゼロなんですけど、やっぱり何、強着症したって一人目の時にすごいはっきり分かったりとか。はい、
そうなんですね。
とか、そういうのはちょっとはありますね。
うん。
二人目の時、それは、そういうのは全然分からなかったけど、こう、妊娠前に、こう、夢で、子猫を渡される夢を見て、あ、これは赤ちゃんが生まれるんだって、すごいはっきり思って。分かったと思った、その後間もなくできた。
あ、ちゃんとさ、来てるじゃない
ですか。ちょっとはね、会話ではないけど。
あ、でもそういうことだと思います。
なるほどね。
で、そういうのが私の場合はたまたまその言葉だったっていう、会話だったっていうだけで。
かなりこう言語としての情報量がすごい多いですよね。
でも私だから逆にそういうなんか体感覚みたいなのはそんなにわからないんです。私は。うん。もっぱらこう言葉でやってもらわないといけないので、たまにその会話がうまく聞こえない時とか本当にちょっと、ああ、どうしようってなったりしますもんね。感覚の方がちょっと鈍感になっちゃってたから、一時期、それで。
あれかもしれませんよね。声の朗読の会とかライブされてたりするだけあって、聴覚派なのかもしれないですよね。体感覚派とか、こう、ビジョン派、視覚派とか、あるじゃないですか。NLP とかで言
いますね、なんか。
その聴覚タイプなのかもしれませんね。
かもしれないですね。
情報量が多くていいですよね。
なんか私でももうちょっとこう、頭使わずに生きていきたいんで、できれば体感覚をもうちょっと鍛えたいんですけどね。
なんか大事ちゃんは、ぜひこれは伝えたい的なのがある、あって話しかけてきてる感じなんですか？
なんか、 なんか別にね、
うん、
ものすごく伝えたいメッセージがあるとか、そういうのはね、全くないと思うんです。多分、話しかけ、最初に話しに来てくれたのも、とにかくもう、こっちに来たのが嬉しかった。
うん、
これから生まれてくるぞっていう。
うん、
嬉しくて、もう、挨拶来ちゃったっていう感じの方が強いんじゃないかな、と思うんですけど。
うん
うん、なんかね、あんまり、その、考えてないって言ったらいいですけど。もう、その場を楽しむ、楽しむっていう気持ちが強い。まあ、多分、赤ちゃんってみんなそうなんだと思うんですけど。
面白。今までもらったメッセージ、一番こう、面白かったとか印象残ったとかは、どんなの聞いていいですか？
面白かった。なんだろうな、
うん、
あ、なんか、あ、ちょっとこれ若干話すの恥ずかしいんですけど、うん、ブログにはちょっと書いたんですけど、
うん、
なんだろうな、いわゆる性についての話をされたときは、ちょっとびっくりしましたね。
うん、なんか、我が子に赤ちゃんのね、
自分の子供にそんな、なんかこう女性としての動向とか言われるとは思わなかった。あれは結構衝撃だったんですけど。何の話をしてたのかな。なんか、
うん、
例えば、その、私が、その主人と、エッチすることについてとか、
うんうん、
それだけじゃなくて、自分の、女性としての体をちゃんと大事にして、感覚を、なんていうんだろうな、研ぎ澄ませるっていうのも変かな。まあ、感覚を鍛えるために、一人でもした方がいいとか、なんか、そういうことを、
ね。一人でもした方がいいって言われるのは、
さらっと言うんですよ。なんかね、
うん、
まあ、一人でっていうのは、それが、つまりは二人でした時の、予算につながるから。
うん
まあそういうのもあるんです。あとは、子宮が柔らかくなるから、
うん、
自分が居心地が良くなるから、とか、そういう理由もあるみたいなんですけど、
うん、
その話をされた時は、結構私はなんか私が一人でドキドキしちゃって、なんかこの子は急に何を言い出すの、顔で。一人で手でしたんですけど。
それは特に質問したとかそういうんじゃなくて、
何だったかな？なんか普通に話してた時に、
うん、
ママ、今日はパパとエッチしないの？とか急に出した
時。面白い。
何、車から。すっごい動揺して。なんか聞いてみたら、そういう自分も、
うん、
なんか気持ちいいのとかもわかるらしいんですよね。ママに言うと。し、その二人のエネルギーがブワーって入ってくるのがすごく気持ちがいいし、
うんうん、
すごく柔らかくなるし、
うんうん、
で、まあ、私の精神状態も良くなるから、うんうん、とてもいいと、
うん。
ママにとってもすごくいいし、自分にとってもすごくいいことだから、うん、いっぱいしなよとか言うんですよ。
うん、
いやー、そんなことを我が子に言われても、とか。
照れますね。
照れますけど、じゃあするよね。とりあえず言っといたんですけど。
面白い。
ねえ。
うーん。
では衝撃でした。
衝撃ですね。
ちょっと衝撃でした。
ねえ。なんか思いもよらないこと言ってくるあたりが本当に何か別の存在いてちゃんと対話してるんだっていう感じがしますよね。
本当に。なんかでもそういうふうにさらっと言われると、逆に私今まで何をそういうことについて恥ずかしがってたんだろうって、逆に今までの自分が変な気すらしてきて、なんか私今までの人生でこんな話人にしたことないし、こんなましてや、こんなネットに流れるようなところでとか、絶対話せなかったと思うんですけど、最近普通に話せるようになったんですよね。
すごいですね。すごく育てられてる感じがしますね。
そうなんだ。鍛えられてます
ね。へぇー。他にはありますか？
とは何だろうな。特になんか最初の頃は、もう、基本的に私の悩み相談だったんですよ。会話の内容が。
ブログ読んでました。面白いですね。
私がなんか、しょうもないことでうじうじしてるときに、あ、まあまた悩んでるんだね、とか言いながら、こう、さらっと解決法っていうかね、まあ、諭してくれるっていうパターンがものすごく多かったですね。大人だなぁと思って。そうやって会話ができることですごく楽になったし、私もともと結構心配性なところがあったから、もし全然声が聞こえなかったりしたら、妊娠したっていう時点で、なんかね、いろんな細かい心配をいっぱいしてたような気がするんですよね。それこそ雑誌とか本とか見て、妊婦さんはこういうのをした方がいいとか、こういうのはしない方がいいとか、そういう細々したことをすっごい見てたんじゃないかなって思うんですけど、でも、会話ができたので、で、まあ、子宮とも会話がやっぱりできたので、
すごい。
で、それがあったから、何をしても大丈夫なんだっていうすごい信頼が自分の中に芽生えて、からね、なんか、不安に思う、なんていうの、妊娠に関してとか、出産に関してとかで不安に思うことってもうほぼゼロだったんです。最初から今もずっとなんですけど。それがとても良かったっていうか、ありがたいなと思っていて。もうなんかね、関係ないみたいで、なんか私が何をしていようか。
ほう
最初は勝手にどんどん元気に育っていくらしいんですよ。だからね、別に好きなことしてりゃいいんだよとか言われて。だから本当に好き放題してますね。
はぁ。あの、きのこさんは東京在住ですよね。
あ、はい、そうです。
ね、それこそこう、放射能みたいな、そっちの方の心配とかは。
全然しなくなりましたね。
ああ。
で、もともと私そんなにしてないんですけど。なんかね、なんだろう、そういうのも大丈夫なんじゃないか。私でもそれについては妊娠前から大丈夫なんじゃないかって思っていたんですけど。別に根拠はないんですけど、なんとなく、こう、今後人間の体ってそういうのに対する耐性がつくんじゃないのって、根拠もなく思ってて、ずっと。だから心配はしなかったんですけど。
タイジちゃんはどのように言われてるんですか？
放射能についてとか、なんだろうな。そういうふうに聞いたことはないですけど。
添加物とかね、いろいろ。
でも、あの、つわりの時期とか特に、本当食べたいものが限られてて、もう素直にその自分の欲求に従って食べたんですけど、それこそ添加物だらけのものっていうか、もうジャンクなものとかばっかり食べてましたね。
あれ、つわりの時って不思議なぐらいジャンクなものを食べたくなりますよね。
本当に、本当にもうなんかフライドポテトばっかり食べてて、あと肉と、ものすごい好き。いや、もともと好きですけど、そこまで好きだったかっていうぐらい、毎日毎日食べたくなって、超肉食だったんですよ。つわりの時期。1ヶ月ちょっとぐらい。でもまあ、それについても、多分無理したり、こう、我慢する方がかえって良くないんじゃないかっていうのがあったから、もう自分の体を信じようと思って、私の欲求は胎児の欲求だ。ってことは、胎児が食べたいものを食べるのが多分一番いいに違いないと思って。もうね、好きなものを食べまくりました。今も食べてますけど。
素敵、
ね。でもそれでも別に検診全然何も引っかからなかったし。順調に大きくなってるみたいなんで、なんかね、なんていうの、何を食べるかとかよりも、それを食べるときに何を持ってるかの方が、だいぶ重要な気がしますね。 何を食べても心配しながらだったら、なんか全部毒になりそうだし、変なもの出会っても、本当に美味しいって思って、それだけで食べてたらなんか栄養になってしまうのではないかと、最近は思います。
早い話がこう、やっぱ信頼ですよね。
本当そうだと思う。
感謝と信頼みたいな。
本当なんか妊娠してから自分の感覚を信頼できるようになってきました。
は
あ。それまではこんな強気でいけなかったです、私。
ふひゃー。面白いですね。
本当に。
どうしたら声聞けるんでしょうね。今、妊娠中で自分を聞きたいわっていうね、人いたりとか、したら、とか今後ね、まだ結婚してないけど、いずれとかいうような方いたら、どんな風にアドバイスします？
なんだろうな。なんか人によってでも、聞こえ方っていうか感じ方ってやっぱり違うとは思うんですけど、なんだろうな。私の場合は、なんだろうな。こう、難しいな、言葉で言うのが。結構こう、例えば胎児と喋るときは、まあ、お腹に手当てて、ここにいるぞっていうイメージをして、意識を集中っていうのかな。意識を向けるんだけど、別にカーッとこう、力を入れて集中するわけではなく、リラックスはしてるんですよね。で、なんとなく話しかけてみると、ああ、そうだ。なんか、会話をするっていうと、結構みんな、本当に何かをこう問いかけて、はっきり、相手から答えが返ってくるみたいなのを期待する人が多いような気がするんですけど、一番最初は、そんなはっきりじゃないんですよね。なんかもう、なんならこう、これは会話しているのか、それとも自分が脳内で勝手に会話を作り上げているのか、もうちょっと怪しいぐらいのところから始まってて、だから最初は自分でこう赤ちゃんに語りかけて、で自分でその赤ちゃんなんて返すかなって考えて、自分で答えるぐらいな感じでいいと思うんですよ。ただそれを何回も何回もこうやりとりしてるうちに、だんだん自分が考えてないのに答えが来てるなっていうのが、なんかな、わかる時が来るんですよ。
素晴らしい。
私はなんかそうやって慣らしていきました。最初は本当に自作自演みたいなところから始まってて、それこそ神様とその声が聞こえたとかの時もそうだったし、慣れるまでってちょっと時間がかかって、ただそこで、なんだろうな、疑わないことですね。で、あまり気合を入れすぎない。
なるほど。じゃあ、その感じで、きのこさんは、結構いろんなものと喋れるんじゃないんですか、今や。
あ、今多分いろんな、結構いろんなの試してて、割といけます。
割と返事返ってくる感じですか。
いけますか、いけると思い込んでます。
ああ。どんなのと会話してるか聞いてもいいですか？
なんだろう。でも一番やりやすいのはやっぱり、なんか、植物ですね。
植物ね。
やりやすいですね。
返事返ってきますよね。
なんかね、たまにでもね、言葉じゃない気もありますね。とても物静かな。こう、それこそこう、なんかふわーっとした雰囲気とかオーラみたいなんで、帰ってきたりすることもあるし、ものすごく喋ってきたり、お説教してくるような気もいる。割と個性が皆さんあります。
お説教しますよね、今日はね。すごいですね。ペットとか、昆虫とか。
なんかね、生き物があんまり私的、できてる気がしない。あんまり動物慣れしてないのかな。虫とかの方がまだ、なんて言うんだろう、こう、犬とか猫とかは、なんか逆に難しいんですよ。言葉で会話しようと思うと。 多分ペット飼ってる人とかって感覚的にそういうのできるんだと思うんですけど、
うん、
私そっちがあんまり得意じゃないんで、
うんうん、
むしろこう、うん、虫とか魚とかの方がやりやすい。まあ、魚やったことないですけど、やりやすい気がするな。向き不向きだと思います。
あ、もしかしたらもっともっとこう、胎児ちゃんが人間っぽくなってきたら、ちょっとやりづらくなってくるのかもしれませんね。
どうなんですかね。お腹にいるうちは、そうそう、それこそその、お腹の中にいるうちは、多分普通に、できると思うんですよ、
うん、
でも生まれたらどうなるんだろうっていうのが今、うん、すごく気になっているところで、
うん、どうなんでしょうね。面白いですね。
できるとは思うんですよ多分。ただやりたいと思うかなとか、
あ、
もう喋った方が早くなってくるよねとか、
あ、
ね、でずっと喋ってたらやっぱりこの感覚ってちょっと鈍っちゃったり忘れちゃったりするのかなとかは、うん、思いますね。
もし、ね、生まれた後でもう一回お話聞きたいですね。その、あの子どうですかみたいな。
どうなることやら。
ね、面白いですね。ちなみに昆虫と会話できると、こうゴキブリさんに家の外寝て行ってもらったりとかできるらしいですよ。
マジですか。それやったかな。私もそんな本気でゴキブリとか喋ったこと、ゴキブリいないですけど、いてほしくないですけど。うちね、幸いまだ出てないです。
あの、双子渡る博士がゴキブリさんが出られると、あの、よ、はい、できたら出て行っていただけませんかと、こう、礼儀正しく会話して、ちゃんと出て行ってくれるそうです。
あ、すごい。すごいですね。
このまま、だとは僕はあなたを殺さなければいけなくなりますって言って、で、よかった、出て行っていただけないでしょうかって言ったらね、ちゃんと出て行くんですね。窓とか開けて、状態で言ってる。
あ、すごい。それすごい。
そうですね。
え、それ、蚊とかでも行きますかね。
蚊
すっごい蚊に刺されるんですよ。
私を刺さないで行っていただけますか。
お願いできるかな。
できるかな。そうですね。
面白いですね。
部屋に迷い込んだ蝶々とは会話したら、ちゃんと手に捕まって外に出て行ってもらってくれたことありますけど。
へ
え。でもやっぱり話しやすい人と話しにくい人がいて、カメムシさんはいくら全然話が通じなくて一個に出て行ってくださらないんですけど。
カメムシは言うこと聞かないんだ。
カメムシさんはあの。甲虫だからですかね。あの、外見の通りな感じで、むすっとこうな、そう、聞く気なしみたいな感じ。コミュニケーション取る気がまるでない。
面白い。
かさんもお腹すかしてね、来てらっしゃるので、そんな、つべこべ言うな、食わせろみたいな感じかもしれないし。
そうなんだ。わすごい。私、虫、ちゃんと試したことないですね。まずやってみよう。
ぜひ。
どっかの公園とか行ったら、アリとかで。
へぇー。面白ーい。なんか、タイジさんと会話するようになって何か生活とか、何か変わったことってあります？世界観。
なんか、まあ、ある意味全てが変わった感じはあれですけどね。なんかもう妊娠するっていうこと自体がもうね、かなり、こう、非日常でもないんですけど、自分にとってものすごい特殊体験だったし、でも、なんだろうなぁ。なんか、お腹の、あんまり実感がないっていうのがいいんだな。なんか気がついたらここに、感じなんですよね。振り返ってみると結構いろんなことが起こっていて、うん、その胎児と会話ができるっていうのもそうだし、
うん、
なんか割とすごいことが起こっているんだけども、
うん、
あまりにも日々が淡々と平和に過ぎていくから、
うん、
なんかそんなに私自身はすごいことが起こっているっていう感じがなくて、
うん、
ただたまにちょっと振り返ってみると、
うん、
いやなかなか、この半年足らずのうちに、すごい激変してるんじゃないか、自分っていうのは、思ったりはするんですけど。
どんな風に激変しましたか？
なんだろう。 もうね、わかんないんですよね、前の感覚が。前どうだ、なんか、今、例えばこう、普通に日常生活を送っていて、
うん、
何かの出来事があった時に、こう思うとか、こう反応するとかいうのが、多分一年前は同じ感じじゃなかったよなっていうのが、なんとなくわかるんですけど、具体的に何がって言われるとちょっと難しいんですけど。
大阪に言ってどんな変化が訪れた感じですか？
な考えなくなったのかな。
ほー。
ものすごく楽観的になったとか、感覚的になったとか。本当になんか頭が使えなくなってきたんですよ、最近特に。考えるっていうことができなくなってきて。なんか、私、もとも、最近ちょっと、お仕事、在宅でできるお仕事でも、書いたりする仕事を、ちょこちょこいただいて、
ライターってことですか？
ライター的なことやってたりしたんですけど、最近それができなくなったんです。
うん、
もうその、この打ち合わせをしてお話をまとめて、それを綺麗な文章にするっていう、なんていうの、その、いわゆる普通のお仕事に、なんか使う脳みそがこう、もう完全に停止してしまって、なんかもう打ち合わせ今しても右から左だなって。でもこの間、ちょっと依頼受けたんですけど、ちょっとしばらくお休みさせてください。お願いし、アホになってしまいました。ちょっとお休みいただいてるんですけど。でも別に何もできなくなってるかっていうと別にそんなことは全然なくて、普通に生活はできているし、まあこうやって会話もできますし、ブログも書きますし、だから、なんだと、どの部分が使えなくなってるのかな。なんかビジネス的なところなのかな。右の左の
佐野的なことが。
弱いのかな。
佐野が、まあ、そういう頭使わなくなった、頭使えなくなったっていうのは、どんな影響、人生っていう時ですけど、どんな影響を与えてますか？
そうだな。今、私、結婚してから専業主婦なんで、そこまで影響ないんですけど、多分これ、普通に働いてたら、相当やばい状態になってると思う。使えねえなーっていう感じに多分なってると思うんですよね。
うん、
仕事の効率とかもなんか半分以下に落ちてるんじゃないだろうかと思いますね。
うん、
今は本当にうちでね、家事とかをするのが主なので、そこまで不便とかないし、
うん
まあ、むしろお気楽に毎日過ごせるので、
うん、
楽しくなってるかな。
うん
前の方が、あれです、その、働いた方がいいのかなとか、ちょっと思ってた時期もあったんで、なんか、うん、私もちょっとパートぐらいやって、小遣い稼いで家計を助けようかとかね、なんか、一日中こんなに暇でぼーっとしてていいんだろうかとか、
うん、
ちょこちょこ思ったりしてた時があったんで、
うんうん、
それがなくなりましたね、完全に。
もう幸せになったって感じですね。
毎日楽しいからいいやーって
素敵
なってきました。
なんかより楽しくより幸せにより呑気になったみたいなそんな感じでしょうか ね, う
な
ね。
なんか主人に対して変な気を使わなくなったしね。うん、今とか本当まあ、特につわりの時期ぐらいから結構家事をやってくれるようになってて、
うん、
主人がでまあ最初はまあちょっと、ご飯作ってくれた、洗い物してくれたりとかね、お風呂掃除してくれたりとか、私がしんどい時にちょっとやってもらっていいとかってやってたのが、もう最近家事ほぼ90%ぐらいやってくれてて、私本当に何もしないんですよ。だから、主人は仕事に行って帰ってきて、そしたら晩ご飯を作ってくれて、お皿も洗ってくれて、お風呂掃除もしてくれて、休みの日には洗濯もしてくれて、とかで、私何してるんだろうって何もしてないんですよね。
大丈夫、大人ちゃん育ててますからね、肉体労働ですから。
で、多分、前だったら、そんな状態自分耐えられなかったと思うんです。なんかここまで働かせて、私何もしなくてすごく申し訳ないとか、 前の自分だったと思ったんじゃないかなと思うんですけど、今はそれすらなくて、いや、ただただもうありがたいと。あ、なんて素敵な旦那さんなんだと
思って。素敵、
ね、ニコニコしながらありがとうって言って、ご飯おいしい、ご飯おいしいって
言って。素敵。ね、
本当はアホになってます。
素敵。うん、すごい、なんか大事なことな感じがしますね。
で、主人もそんなに苦じゃないみたいでね、うん、それが。
うん、
いやー、なんか素敵な関係になってる今。面白いなぁと思って、
うん。いや、いいお話ですね。なんかそれすごい大事なことな気がするんですけど、こう。
うん、
ね、男女間パートナーシップみたいな話とかでも、そういうの、あの女性がすごい受け取り上手になってありがとう、ありがとうって言えるのすごい大事みたいにね、聞くんですけど、それをこう大事ちゃんと話をしたらかえ、なんかその部分が促進された的な感じですか？
多分そうだと思う。直接、そういう風にしたらいいよとか言われたわけではないけれども、話しているうちに、まあ、だんだん胎児に同化してきたというか、影響を受けまくって、胎児がこんなにお気楽なら私もお気楽で行こうみたいにちょっと釣られてきてる部分があって、あと、あれなんですか、なんかね、感情を溜め込まなくなったっていうのもありますね。もうそれこそその赤ちゃんとかちっちゃい子供みたいに、そのなんか感情が湧いてきた時にそのままポーンって、出すようになってきたんですよね。
まあ、
ちっちゃい子とかって割とそうじゃないですか。なんか悲しいことあったらすぐバーって泣くけど、なんかひとしきり泣いたらケロッとしてるとか、もう怒っててもだし。で、それと一緒で、あれ結局溜め込むから根に持つんだなって思って。で、もうなんか感じた時点で素直にパッパッパッとそれを出していくようにしたら、なんか主人との関係もすごく、私は楽になってきて、今までなんでなんか無駄に我慢してたんだろうとか、勝手にこう自分が我慢しなきゃとか、私が悪いんだとか、私がこうここでこらえていればうまくいくんだとか思って、こう言えなかったことがいっぱいあったなぁって、それをどんどん吐き出してる感じですね。
なんかこう、話を伺ってると浮かんでくるのが、こう、パイプの詰まりが取れて、こう、とてもパイプのこう、がストレートにスムーズにスポーンと繋がり始めたっていう話を聞いてるような感じがして、いろんなものとの繋がりが太くスムーズになったっていうようなイメージが湧いてきます。
なんかね、デトックス的な、心のデトックスみたいな。シンプルになってきてますね。だから、いろんなことが自分の中で。
なんか、キノコさんを招いて、母親教室的なことをすればいいんじゃないかって感じしますね。どうしましょうみたいな。
まだまだ母になってない。これからですか。
私がセルフリーディングセミナーという名前でやってる、いろんなもののメッセージピュッと受け取ろうみたいな、まあ、
はい、
メインはカードリーディングなんですけどね、はい、エンジェルカードとかタロットカードとかから、解説書を読むのでもなく、何か知識を暗記するのでもなく、印象だけで読み取ろうっていうやつをやってるんですけど、それでやってることと、すごい近いことな感じが、その声を聞くっていうのはね、大事とか神様とかお寺とかの、なんか、それをして、そういう練習をしてたらいろんなものの声聞けて、赤ちゃんができた胎児の声を聞けるのかなーっていうような感じがします。
なんか、本当練習だと思います、これ、単純に。別になんか特殊な才能とかじゃなくて、いかにその状態になれるかとか、回数こなすかとか。
疑わないとかね。
そうそうそう。もう気楽にやる。っていうとこですね。でしたら結構みんなすぐできると思うんですよね。まあ話す対象はね、別に自分の体でもいいし、それこそ木とかなのね、花とかそんなのでもいいし、何でもできると思うんですよね。でできるとちょっと楽しくなりますね。
ねえ。
できたからといって何かこう、すごく人生が激変するかとか言うと別にそこまでのはないかもしれないけど、なんかね、毎日が楽しくなりますね。
ねえ。やっぱ緩んで楽になって、こう、いろんなものを肯定できるんじゃないかって気がします。
そうですね。
なんか、掲示板にコメントが来てますね。サチヤチさんから、お二人ならキノコとも会話ができそう。キノコはどうなんですかね。
キノコやってない私やらなきゃ。そうですよね。できそう。
キノコってみよう。
あ、でもちょっとなんかいろんなのを試したくなってきました。さっきの虫のお話を聞いてて。
なんかあの非生物。あの、車とかパソコンとか、そういうのとかでも喋ってると故障しにくくなるとかね。
あ、言いますよね。
聞くんで、こう、非生物にもできるんだったら本当何でもできますよね。
うん、あ、私、ぬいぐるみはやってましたね。そういえば、
うん。話してくれますか、やっぱり。
なんかでも思い出がありすぎて本当に自作自演になっちゃうことが多かったですね。あまりにもそのぬいぐるみが好きすぎてちゃんと聞けないっていう。
自作自演と本当に喋ってるのと見分けがつくというか違うんですか？
なんか、だんだんスムーズになってくるんです。ちゃんとできてるときは。でも、自作自演からこう、その、ちゃんとした会話に移行できないときは、いつまでも頭の中でだけ会話してる感じが、すごい疲れてくるんですよ、だから。って考えちゃってる。そうすると、あ、ちょっと今、はい、出てないなっていうのがわかる。
面白い。やっぱ違うんですね。
なんか直感でパッパって思いつくのと、頭の中で次のセリフを考えるのってちょっと違うじゃないですか。そこが。
わかります。込み上げてくる感じありますよね。ちゃんちゃんできてますね。言葉に翻訳できないけど、切ってるのはわかるみたいな状態からこ
う。うん、そう、スピードも速くなってくるし、ね。
生きてる人間とは無理なんですかね。ご主人とか、できたら楽なのにね。メールしなくても、ね、何時に帰ってくるのって言ったら、こう何時頃みたいなお返事が、ね。
テレパシー的
に、ねね。できないですかね。
今んとこできないなぁ。なんでなんだろうな。
なんでですかね。
不思議ですよね。
うん、
目の前にいればまだ、ね、あ、でも言葉では出ないですね、やっぱり。目の前にいる人間だったら。
うん、私は違うというか、どうする
やっぱり雰囲気でしか、なんだろう、慣れちゃってるからですかね、会話することに。なんか、うまく、つながれないな。あ、でもあれですよね、なんかそれこそ、その、男女間だったら、
セックスの最中とかですか？
はい。
あれは何かめちゃめちゃ大きい情報量
ありますよね。あれは言葉完全にいらないな。あれが日常でも同じようにやりとりできたら、普通にテレパシー的に会話ができるんだと思うんですけどね。なんか難しいですね。
現世的な、属性的な、それこそ今日何人帰るかとかね、今日何食べたいかとか、夕飯いるんかいらないかとか、そういうのは、まあ、結局わからないんじゃないかと気しませんか。
うん、
セックスしてもわからないですからね。
そういうことかもしれない。
そういうんじゃなくて、愛情とかね、そういう、本当に言葉にならないものなら、結構多分伝わって、やりとり
ですね。言語化する以前の何かじゃないと、やっぱりやりとりは難しいのかも。
そうなのかな、う
ん、何時に何をとか、そういうのはちょっと違うような気がしますね。
やっぱ階層があるのかもしれないです。意識に層があって、深いものはやりとりできるけど、浅いものはできないみたいな。で、現世的に必要な情報って結構浅いところに集中してるみたいな。実用度低いみたいな。そういうのあるのかもしれないしね。
本質的にそこまで大事なことじゃない。やりづらいのかもしれない。
生まれてきてからも深いものならやりとりできるのかもしれないしね。
そうですね。
でも、まあ、お腹が空いたのか、 おむつが濡れたのかレベルはちょっともうちょっと浅いので、もうちょっと帰って難しいのかもしれない。
かもしれない。私そこはちょっとぜひとも分かりたいんですけど
ね。ねえ、分かりたいですよね。
分かるとだいぶ楽と思って。
泣いてくれたら本当に泣き声では大体分かりますけど、
ね。あ、いますよね、そうやって。
うんうんうん、私も一人目、二人目の時は本当に普通の主婦で何も分からなかったですけど、やっぱそれは、うん、誰でも分かるやろうレベルで分かりましたね。あの、
うんうん、
泣き方がこう、何かに飢えた泣き方でこうお腹空いてて、こう、訴えてる感じが、キーって感じだと、早くみたいな感じだとお腹空いてて、なんか居心地が悪いんですけどっていうムズムズした感じの泣き方だと、やっぱおむつの方でっていうような、そういう感じ。
なるほど。
そういう感じな。
やっぱ違うんだ。
なんか体感覚でっていうよりは本当頭で分かります。
ああ、そうなんですね。私ちゃんと分かるかな。
多分分かる。大丈夫。でも分かるんで、多分。
へえ、そっか。
でもネイティブアメリカンとかそういう人たちだと本当におしっこする前に分かったりするっていう噂を聞くので。
ああ、なんか聞いたことあります、
うん。本当ならそれぐらいいけるんでしょうね、きっとね。うん、こう、いっぱい開いてる。いや、なんかだいぶいい時間になってまいりましたが、まだあと10分あるんですけど、何かこう、これは話しておきたいとか、この話もしてなかったみたいな、なんかないですか？
話しておきたい。
これはたくさんの人に知っておいてもらえると面白いとかね。
なんだろうなぁ。なんだろうなぁ。まあ、とにかく私が思ったのは、経験して思ったのは、
うんうん、
妊娠するというのはものすごく面白いことだっていう。だから、
うん、
もし女の人で、
うん、
これから子供を産むかどうか、作るかどうか、迷ってるとか、
うん
いう人がいたら、もうぜひとも妊娠したらいいよって思います。
私
もまだ産んでないですけど。
同感なんですけれども、きのこさんの言葉でその面白さを語るとどんな感じですか？
なんかね、なんかもうとにかく毎日面白くて、で、それは、まあ、私は今たまたま会話が、胎児と会話ができてますけど、会話ができてるから面白いかっていうと、
うん、
多分そういうことではないような気はして、
うん、
別に会話が、こう、声がちゃんと聞こえなくても、それなりにきっと何らかの形でコミュニケーションは取れたとやっぱり思うし、
うん、
本当になんかね、世界が変わるんですよね。
うん、
世界が変わるっていうか、世界の見方が変わるのか、うん、自分の意識が変わるんですけど、
うん
なんで、で、あとあれですね、なんか、妊娠してる人には、本当なんかね、悩まないでほしいなと。別に、まあ、それこそまだ産んでもないのに言いますけど。なんかね、しょうもないこと悩んだり、これとこれどっちがいいのかなとかね、こう心配したりとかね、無駄みたいなんで。自分が好きなようにするのが多分一番いいです。胎児にも母体にも両方、そして周りにも変にストレス溜めてイライラしたりしなくて済むしね。って思います。深く
共感しますね。なんか、その、意識にレベルがあるんじゃないかみたいな浅いところのやつは変えて伝わってこないんじゃないかっていうような話してたんですけど、
はい、
そういうこう、現実レベルとか外界とか社会レベルのことに目を向けると妊娠って結構大変で、多分育児も、妊娠も育児も大変で、そうじゃなくてもっと深いレベルのこう自分の体と体感覚とか、降りてくるメッセージとか、そっちに目を向けてるとすごい楽しいんじゃないかなって。ね、
そうですね、思います。もう本当、さきたまちゃんに言ったような信頼だと思います。
なんか、内海を旅する、こう、エンターテインメントなんだみたいな、 内海のディズニーランドに来たんだとか思って楽しむのが一番正しい妊婦生活なんじゃないかなみたいな、
うん、
今日何食べるかとか体を動かした方がいいのか、うん、いけないのかとかそういうこ う, そ う, そうトゥードゥーレベル目を向けてると本当悩みばっかり辛いことばっかりで、
うん、
便秘やとかね
なんかそうなんてでも私も今便秘なんです
けど、体重が増えたとかそういうこと考えて結構しんどいことばっかり
なんです。でもそのなんか遊びに来た感覚っていうのは胎児も言ってて、一回そのなんで、この世界に生まれてくるかどうか、生まれてこようと思ったのって聞いたときに、もう帰ってきた答えが本当に遊びに来ただったんです。だから私たちがなんかディズニーランドに遊びに行くみたいな感じで、もうこの世界を楽しむために来たんだよ、それだけだよって言ったんですよね。うん、だから、まあまあ妊婦さんももちろんそうですけど、別に妊娠してなくても男の人でも、本当になんか、
人生全部がね、
楽しんだもん勝ちだなと思います。
うん、
まあ、悩むのが好きな人は本当にとことん悩めばいいし、でもそういうのにもう飽きたししんどいわっていう人は、もうね、やめたらいいだけなんだなと。やめようと思ったらやめれるんだなと。ね、好きなことしないと、ね、限られた時間だし。
ね、ここは共感します。
そう、私今まで悩み悩みの人生だったんで、もうこれ以上もったいないことしたくない。ここからはひたすら遊ぶって思ってます。
出産も面白いですよ、痛いですけどね、痛いししんどいけど、
でも
面白いことないみたいな、
気持ちよかったとかいう話もたまに聞くんですよ。
そうそうそう、あそうなんです。
痛いんだけどそれを超えてすごく気持ちよかったみたいな話をこの間
なんか
で聞いてどうなんだ。
それこそね、性的にエクスタシー感じるっていう話もありますよね。うん、私はちょっとそんな感じではちょっと違いましたけど、うん、私が自分、すごく3人いるのでいろいろあるんですけど、
はい、
私の経験は、山登りをあえてするみたいな感じ。山登りってあえてするじゃないですか、休み取って装備揃えてね。アホみたいに3日も4日もかけて、しんどいことわざわざするじゃないですか、お金かけて、一銭にもならないのに。で、それを、ああ、楽しかったと思って、次どこ行こうってまたやるじゃないですか。私はそれに一番近いなと思いましたね。
なるほど。
大変だからこそ楽しいっていう、大変だからこそ感動があって、
達成感。
そう、達成感があって、そうそう、爽快感があって、で、やっぱりあれも、山登りも大自然の中に行くから楽しいのであって、多分、高層ビルの階段を登ろうとは思わないしね。
修行ですね。
そうそう。同じ体がしんどいとか、一歩一歩重たいもの担いで、一歩一歩登るのが楽しいんだったら、それをしてもいいはずなのにしない。やっぱり大自然がいいんだと思うんですけど、やっぱり出産も自然と触れ合う体験、究極的にね、大自然と触れ合う体験なわけなんです。
ですよね。
すごい、すごい、面白いですね。
楽しみだ。
世の中のこう、なんて言うんですか？原住民的なこう古い文化を受け継いでる人たちって通過儀礼をするじゃないですか。
はい。
バンジージャンプとかね。
はい。
あと何でしたっけ？なんか、三日三晩とか、こう、飲まず食わず山の奥に入ったり、ビジョンクエストとか、そういうのあるじゃないですか。あれの女性版だと思いましたね。ああいうのは大体、男子がやるんですよ。女性はやらないんですよ。なんでかなってずっと前から思ってたんですけど、あ、女性には出産があるんだと思って、似たようなもんですよね。命がけで、命がけでこう、決意とか覚悟とかことが試されて、命、生と死の際みたいなところまで行って戻ってくる。ね、あれ、出産してたら通過儀礼いらんなっていう。
必要ないんだ。
そうそうそう。
そうか、
そうか。それを、
んだ
そう、一生に何回もできるって女性の方が得だな、的な。そのたんびにこう、生まれ変われるっていうか、ギリギリのところで自分とも対話できるみたいなね。
でも女性得だなっていうの本当に思います。
ね。
この経験は、
ね、
男にはできないぞと、
ね、ほんでからもまたいろいろ楽しい苦しんどいことあって、ね、またそれはそれですごい面白いんですけどね。
面白そうです。楽しみです
いいですね。野口さんはこう、なんて言うんでしょう、楽しみ方のコツをもう体得してる感がありますね。あの自転車乗れるようになってるみたいな感じなバランスの取り方になってますね。
私今すごい出産楽しみでしょうがないんです。あ痛いのかもしれないけれども、なんかあのうちの母親が私産む時すごい難産だったみたいで、でちっちゃいというかその話ばっかり聞かされてて、
うん、
あもう痛いんだ痛いんだって思ってたけど、うん、自分が妊娠してからはあまりそんな情報全然入ってこなくて、そのむしろそのすごい良かったとかね、
うん、
逆に気持ち良かったとか、
うん、
もう一回産みたいとかそういう話をすっごい聞くようになって、あぜん楽しみになってきちゃって、
うーん本当に
本当、ね、いろんな人がいるんだなぁと思って、
やっぱ3人目がやっぱ慣れてるとか、こういろんなものが、あの、旦那との仲もすごい良くなったとかね、いろいろすごい良かった。一番楽しかったんですけど。やっぱなんか、うん、あれは楽しかったみたいな、すごい経験ですよね。
なんかもう余裕が出ていれば、3人目になる。
ねえ、やっぱり状況が整ってたからが一番あるんだと思うんですけど。でもそれがね、もうキノコさんはもうすっかり整ってる感じなんで、あの、私の3人目大輝がもう早速できるんだろうなって感じするんですけど、
あ
自分誇りに思いますよやっぱりね。
ああそうか、あすごいでも私なんかまだ産んでもないですけど2人目とかもいいのかもしれないって思い始めてます。
いいですよやっぱ子供一人産んだらやっぱ3人ぐらいいた方がいいですよ。
産んでからいいよって感じなんですけど
いや大丈夫です、きっと。
ふふふ。
もうなんか、お時間になってきたんですけど、
はい、
最後はいつも何か告知がある方は告知タイムでみたいな感じしてるんですけど、特にないですか、キノコさん。
ぼんやりとした告知
は、はい。
なんですけど、あの、4月にも一回、あの、お話し会をやったんですね。都内で、キノコと胎児のお話し会と題して、これが一応胎児のデビュー的な。本当に、その、妊娠のお話に特化して、
うん、
私がその、会話をするようになったいきさつとか、話したりとか、あと、うん、まあ、あの、参加者の方から質問を受け付けたりとかして、まあ、まったりまったりやったんですけど、
うん、
それが結構好評だったので、うん、またやろうかなっていうお話をしていて、で、おそらく、6月の3日。
ああ、もうすぐじゃないですか。もうすぐでもないのか。
まだ告知っていうか、まだ、ブログとかにはまだ書いてないんですけれども、うん、6月の3日に、その、前回、お話し会を企画してくださった福間麻子さんという方がいらっしゃるんですけど、その方のお家で、
なんだ、
とても素敵なお家にお住まいらしくて、雑誌に載っちゃうよ。庭のある
。
そこでゆっくりとお茶を飲みながらお話し会しようって言ってて、詳しい時間とかはまだこれから詰めていくんですけど、それが6月3日に。
6月3日というと日曜ぐらいになるんですか？
あ、違うんです。これね、平日なんです。火曜日です。
火曜日ですね。日中ですか？多分。
多分午後ですね。
あ、午後。
午後お茶を飲みながら。
場所は、大体何区とか何駅線
周辺の埼玉の方なんですよね。
埼玉の方
だったかな。
それは
池袋から電車で、西に行く感じかな。まあ、またここで詳しいの決まったらブログの方でお知らせはしようと思っております。
木下沢キノコって検索すれば出ますかね。
あ、出ます、出ます。
キノコと胎児の話し会でも出るかもしれないですね。キノコと胎児は両方カタカナでしたっけ？
あ、キノコはね、ひらがなです。
キノコがひらがなで、胎児カタカナで、お話し会は漢字ですね、きっとね。
そうですね。
で、木下沢キノコは、木下沢はとても普通に木下沢で、
普通に木下沢で、
キノコはひらがな。
ひらがなです。
まあ、どれかそのあたりキーワードで、興味のある方は検索してみてください。
はい、あともう一つあって、
はい、
これ今日決まったんですけど、7月の11 一日に、お友達の、あのですね、バイオリンを弾くお友達がいてですね、うん、その方の演奏をバックに朗読会をしよう、企画が。もうこれこそ本当に中身まだ全然決まってないんですけど、とりあえず日にちと会場だけ押さえようと言って、はい、7月にやることが今日決定しました。
おー、すごい。7月11日。
11日。これまたね、平日。
平日。
なんですよね。金曜日の午後に、ね、多分ね、こっそりやると思います。
あ、こっそりですか。
ちょっと、初めての試みなんで小さく試してみようかと。
それはじゃあ、ブログ見てても無駄なんですか？それと見てたらこっそり
なんですか？告知はします。
ああ、よかった。
が、多分その人数がそんなにたくさんは入らないかな。場所的にきっと。
場所はどのあたりなんですか？
六本木なんですけど、多分ちょっとちっちゃめのお部屋なんじゃないかな。
素晴らしい。興味のある方は。
はい、また、こちらも。詳しい告知は後ほどいたします。はい。そんなところですから。はい。
面白そうですね。はあ、ではでは、どうもありがとうございました。おやすみなさーん。
おやすみなさいませ。